猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第198回始まります。はい、ですね、4月もいよいよ終わりですね。ゴールデンウィークに入りましたが、私はちょっと1日2日平日モードで出て、まああとはそのまま、暦通り休めるという見込みなんですけれども、多分大丈夫じゃないかなと思うんですがね。まあどうなることやらと、ちょっと状況次第なんですが。はい。で、今日は、図書館帰りにちょっとプリンターの紙がなくなったので、近くのホームセンターでプリンターの紙を買ったついでに、ホームセンターに停めたマイカースタジオから収録してます。いや、暑いですね、今日は。横浜暑いですよ、もう。夏の気温ですかね。もうなんでか知らないんですけれども、春じゃないですね、完全にね。はい。というわけで、早速進めていきたいと思うんですが、今週はもう完全に私の一人喋りの回になります。やっぱりね、ちょっと仕事絡みでバタバタでもう全然、猫好きさんとも連絡する暇すらなくて、もう一人喋りで行くしかないなと。いう感じで、やってます。はい。では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
はい。それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は酒場の話ということで、まあ久しぶりにお酒関係の、私の好きなお酒関係の、話題をについて喋ってみたいかなと思います。まあ、酒場の話といっても、まあ、昔から何回か、ね、その、飲みに行ってるところの話なんかはしているんですけれども、皆さん、最近やっぱりどこで飲まれてますかね。やっぱりその、まあ、会社に勤めておられる、まあ、私のような、まあ、サラリーマンというかですね、会社に勤めておられるような方は、仕事帰りに一杯とかね、っていうパターンで会社の近くが多いのかなと思ってるんですけれども、まあちょっと私は今結構会社の、ま、周りって本当になんかまあ会社のその飲み会というかですね、送別会だとか歓迎会だとか忘年会だとかって、まあそういう会社の飲み会で、まあ会社の近辺にで飲む以外はもうほとんど家飲みですね。まあ家飲み、宅飲みっていうよく言われ方をするんですけれども、まあお家で晩酌代わりに缶ビール一本飲むぐらいな、もうそんなような飲み方しか最近できていなくて、なかなか外飲みができていない状態ですね。はい。で、まあ昔は結構ね、その、まあ会社帰りに、まあ、どっか途中の駅というかですね、まあ会社の近くというよりは、会社から少し離れたところだとか、途中下車してどっかで飲むとかっていうようなこともちょくちょくやってたんですけれども、イングレス始めてからですね、やっぱ地元で飲むことが増えましたね。最寄り駅、自分の、住んでるところの最寄り駅の、で降りて、まあ、そこで、軽く飲んで帰るとかね。そのイングレス仲間と地元で、とか、まあ、その地元に近い駅の飲み屋さんに行って、まあ、飲むとか。まあ、そういうことが増えてですね、本当に地元に近いところでの飲み会が増えたなという感じです。まあそれで、 まあそれがどうしたって話はあるんですけれども、やっぱりその会社の近くで飲むのは、まあまあそれは仕事上、まあいろいろ付き合いもあったりしてしょうがないかなとは思うんですが、まあそこからですね、深酒をまあしたりした時なんか帰るのやっぱしんどいですよね。電車乗って、こう1時間揺られて帰るとなると、まあしんどいですわね。で乗り過ごしたりとかね。で終電なくなってあわあわっていう風になるというようなことを何度も、もうそういう失敗はもう数限りなく、長い会社人生でやってきましたけれども、はい。で途中で気分悪くなってね、途中下車してとか、もうそういうような失敗は何度もありますね。まあまあ、ほどほどにしとけよという話はもちろんあるんですけれども、まあそんなこんなでやっぱり会社の近くの飲み屋さんで飲むっていうのはもう、まあ体力的にもきついかなということで、最近本当に家飲みか、または最寄り駅で飲む比率が非常に増えました。はい。最寄り駅の近くの、まあ、飲み屋さんですね。で、飲むことが増えました。いやー、もう本当にね、なんだか、もう、体力がないというかですね。軟弱になったという、まあ、酒飲みとしては軟弱になったのかなと思いつつ。はい。まあ、でももう、やっぱり夜年の波には勝てないということなんでしょうかね。はい。で、まあ、その、最寄り駅で飲む、の周辺で飲むとすると、まあ、一番のメリットはやっぱり歩いて帰れるっていうことですよね。もう、電車乗らなくて済むので、まあ、歩いて、まあ、張ってでも極端な話帰れるということでですね。まあ、それが一番のメリットかなと。近所で飲むののメリットはやっぱり一番それがメリットかなということですね。ただまあ本当にね、そのイングルスっていうゲーム、まあ位置情報ゲームで知り合った近所の仲間がいたので、割と近所飲みっていうのがすごく増えたんですけれども、まあそういうなんかきっかけがないとなかなか自分の家の周辺で飲むってないですよね。なので、まあ割と本当にその私の場合はイングルス様々かなという、まあ、気がしないではないんですけれどもね。もうそうでもしない限りは本当になんかそういうきっかけというか、まあ近所で飲むというきっかけはなかったわけですけれども、あれですよね。普通サラリーマンってやっぱなかなかその近所の、まあその自分の自宅の周辺での活動っていうのは、限られてるというかですね。まあ、その自治会とか、なんかそういうのに積極的に参加しない限りは非常に限られるので、まあ、その辺がない限りは、よっぽど近所で飲むってことは普通はないかなと思うんですけど、皆さんどうなんでしょうね。はい。でですよ。で、最近、もう一つ、その近所飲みが増えたのは、実は、ちょっと1年ぐらい前から実はお店自体はあったんでしょうけれども、ちょっと自分の帰宅ルートから少し外れていたところに、まあレストランバーというかですね、昼間はランチを出して、夜はまあレストランバーという感じの、まあ、ちょっと家庭的なというかですね、感じのお店ができてましてですね、まあ、で、それをちょっと偶然、イングレスで近所徘徊してるときに見つけてですね、なんだ、うちから、すごい近いところにあるじゃん、ということで、まあ、思い切って、先日入ってみたわけですね。まあ、そしたらですね、まあ、マネージャーのミキさんという方が非常にフレンドリーというかですね、温かく迎えていただきまして、で、ママさんが、 まあ、料理を作るという感じで、分断されてるんですけど、まあまあ、この料理というか、おつまみというかですね、これがまた美味しくてですね、まあ、さすが、お昼にランチを出してるというだけあって、まあ、非常におつまみが美味しいということと、まあ、まあまあ、なんか、家に一番近いお店ということもあってですね、まあ、こりゃいいお店見つけたなという感じで、ちょっとだけ、通ってます。はい。ということで、もうますますなんか家飲みというか、近所飲みが増えた今日この頃なんですけれども、まあよくね、田舎、まあ私の実家、島根なんですけれども、まあ、そういう田舎はなかなかその、車通勤で、マイカー通勤が多いので、飲み会っていうのはなかなか、決まった時にしかできないよとかね、っていうのもあって、やっぱり家飲み、近所飲みが多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、横浜というか、この関東の方だと、まあ、電車通勤が多いので、月曜からいきなり飲み会があったり、平気であったりとか、勝手に飲みに行くとかっていうようなところも、ちょっと田舎の方とは感覚が違うなっていうのはあると思うんですけれども、まあ、そうは言っても、その近所飲みっていう風になると、あまり電車も関係ないし、車も関係ないしっていうことなので、まあその辺でやっぱり、これからはだんだん、まあそういうね、近所飲みが増えていくのかなって、思ったり思わなかったりっていう感じですかね。はい。いやーでもね、本当昔すごく疑問だったのは、なんか、駅からすごく遠い住宅地の中にポツンと居酒屋さんとかがあったりするんですね。で、まあ今すごく、飲酒運転の事故が増え、一時期増えて、飲酒運転に対して非常に厳しい罰則というかですね、まあそういうのが増えたんで、まあ基本の、車で飲みに行くなんてありえないんですけれども、昔はまあ結構その辺って、ルーズというかですね、少し緩い時代もあって、結構そういう住宅地の中で、まあ、飲み屋さんなのに駐車場があるとかね。で、逆に言うと本当に車ぐらいでしか行けないような、駅から離れているんで、電車で乗ってって、まあ、すぐ降りて駅前でっていう感じではなくてですね、本当に、住宅地の中にポツンと居酒屋さんがあるみたいなお店がたまに見かけたりするとですね、なんでこんなところにこういう飲み屋さんあるんだろうってすごく不思議だったんですけれども、やっぱ最近その近所飲みをするようになって、非常にその意義が分かってきたのかなという、そういうお店の意義が分かってきたのかなというのは、本当にね、近所だともう帰りが楽、というのと、くつろげるというのと、くつろいで飲めるというので、やっぱその近所のお客様を見ても、近所の常連さんがほとんどなんですね。もう当たり前なんですけれどもね。なので、もう本当に歩いて帰れる距離のお客さんがほとんどっていう感じですよね。もう、だからそういうふうに、だんだんと、住んでいるところに近いところでうまくそういう風なお店が見つけられると、もう本当にこれは幸せだなという風に最近は思ってます。はい。ということで、まあまたちょっと思いつきというかですね。で、考えたのでまた取り留めもない話題になってしまいましたが、今週の本編は酒場の話でした。はい。ミキさん聞いてますか？お店の宣伝っていうかね、ちょっとお店の名前出しちゃうと見バレしちゃうんで出せないんで残念なんですが、ミキさんのお店の話をしましたよ。はい。ということで、今週の本編は酒場の話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
どうも、しゅんせいです。私はポットリのキャスト話してもいいですかという番組で皆様のもとにゆるい雑談をお届けしています。 iTunes や WordPress などのサイトで配信中です。 Twitter は @poddode ハッシュタグポットでです。ぜひ皆さん聞いてください。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。4月22日に野良しげさん、今日の一杯、香るお茶割り、新しいの見つけた、アルコール 7% ということで、インスタグラムに写真をいただきました。札幌の香るお茶割り、ああ、ということですね。緑の缶の日本茶割りですか。はい。ありがとうございます。ちょっと私は苦手かな。はい。ウロ割りとかね、お茶割りとか、まあ、あんまり、好んで飲まない方なのですいません。ありがとうございます。はい、そして次、4月23日、ケンチさんから、小笠原ラム、カクテル作るなんてことはできないので、ラムコークで、ということで、はぁ、あ、小笠原のラムということですね。はい、小笠原でラム作ってるんですね。ツイッターにの写真でいただきましたが。まあ、ラムコーク、お手軽でいいですよね。はい、コーク割り。いやー、まあ、でも私はどっちかというとラムはやっぱりショットというかストレートで飲みますけどね。はい。まあまあ、これはこれで、ね、いい飲み方だと思います。はい。あと、4月24日、江口小太郎さんから今宵の一杯、宗味桃色しずくをいただいてます。先日、東京の日本橋にある島根県の PR 店で購入しました。魚はアゴの焼きをいただいてます。うまいですね。といただきました。これはインスタグラムですね。はい。桃色しずく。これは初めて見ましたね。桃色の。本当に桃色のお酒ですね。これね。濁ったような感じのお酒ですけども。はい。そしてアゴの焼き。これはアゴのすり身ですね。が入ってますよね。いわゆるちくわなんですけれども。ちくわの太いやつ、太いやつなんですが、トビウオのすり身が入ってる。これ美味しいんですよね。私も先日食べましたけれども、田舎から買って帰ったというか、まあ持たされて帰ったんですが、もうこれまさにね、この写真通りわさび醤油で食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。はい。もう酒進みますね。特に辛口の日本酒にぴったりです。はい。ありがとうございます。はい。そして4月26日に野良しげさん、今日のお酒、獺祭南部美人八海さん、利き酒セットということで、インスタグラムに写真いただきましたが、わー、すごい。すごいですね。八海さん、南部美人、獺祭と。いや、結構高いんじゃないですか？これ、利き酒セットと言いながら。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて締めの一杯、水流。ああ、水流飲まれたんですね。はい。純米ということで。純米酒ですけど、ああ、これどこのお酒ですかね。大きいかな、水流。はい。ちょっと飲んでみたいなと思いました。はい。そして、締めの一杯、日本初上陸。締めの一杯が2回ありますが、ガンちゃん、アウチさん、分散向きかな、と。はい。いただきましたけど、これビールですか？なんか海外のビールですかね。ちょっとなんか、うまく読めませんけれども、グラスになんか、ブランドというか書いてあるんですけどね。はい。美味しそうですね。はい。ありがとうございます。はい、今週の一杯コーナーでした。
猫のしっぽ。
ててて
猫の尻尾機の皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして登録ボタンを押していただきましてオルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ
バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ
このポッドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK、 発進します。聞いてね。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。7月23日ケンチさんから、197回拝聴、猫さんの声優にも負けない読み方すごいびっくりマークといただきました。そうですね、猫ちゃんのね、声の作り方はすごい素晴らしいですね、本当に。はい、ありがとうございます。そしてただの一之助さん、ゴー散歩目黒川、船入り場を境に里桜が最後の見頃を迎えていました。船入り場、目黒川沿い桜並木ということでインスタグラムに写真いただきました。もう本当にこれは里桜なんであれですかね、遅咲きの桜っていうことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そして続けて里桜は目黒川船入り場から宝来橋までですというふうに補足を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして4月24日アレトさんが、ガンちゃんおはようございます、リステンニャー配信だんだんといただいてます。ありがとうございます。もうこちらこそいつも聞いていただいてありがとうございます。はい、そしてかまってちゃん、ですね、はい、これはさくらちゃん飼ってる、かまってちゃんですね。はい、愛病家の間で話題になっているあれを作ろうと思い立ち、土曜日に材料を買ってきました。少しずつしか進められないので完成はいつ頃になるか分かりませんが時々報告していきますといただきました。愛病家で流行ってるあれって何でしょうね。なんか木材板と、ちょっと角材みたいなの、長い角材というか長い板みたいなのが写真に写ってますけど、これ何を作られるんでしょうね。キャットタワーですか。はい、ありがとうございます。そしてとりあえず日曜日には墨付けまで終了ということで続けてツイッターにいただきましたが、なんか本当にそうだ、ここに定規かなんかで、線が引いてありますね、板に、角材のところにですね。これは何が出来上がるか非常に楽しみですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、4月25日、ダーさん、おさもん話、おさろぼ話のダーさんですね。配信されてるダーさんです。一緒に番組やってるパートナーさんの生息地が覚えられません。どうやったら覚えられますか？これ、難しい質問ですけど、私の場合パートナーさんというと猫ちゃんしかいないので、もう覚えるも何も、もう完全に大丈夫です。でもね、ダーさんいっぱい、パートナーさんいるんで大変ですよね、覚えるのが。まあどうしたらいいか、ね、もうそりゃメモをするしかないんじゃないですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてこんな感じの小道具作りました、マキタのベルトサンダーが欲しいですということで、あ、なんか刀を日本刀のを、作っておられる感じですね。はい。 すごいの。なんか本格的な。これ、多分ダーさん劇団に入られてるんで、まあその、劇団で使われる小道具っていうことなんでしょうかね。はい。マキさんのベルトサンダーって何なんですか？これは猫ちゃんに聞く方が早いかな？はい。はい、ありがとうございます。はい、そしてピンチャさんから、千葉の津田沼で、先駆け男飯。小盛りでしたが、おじさんには量が多かったです。ということで、津田沼で何か料理をされたと。いつもあるんですかね、これ。あ、これなんかすごいなぁ、なんか。これ何ですか？なんか、かば焼き、うなぎのかば焼きみたいな感じですけどね。見た感じは、はい。はい、でもこれなんかすごいですね、本当にね。はい、ありがとうございます。美味しそうだ。確かに量は多そうですね。はい。はい、そして4月26日、にじパパ生活さんから197回拝聴。自分も同じく話をまとめるのは大の苦手です。話してるうちに、どちらかって、どちらかっちゃいます。わらと。ガンダルさん、ズーム買ったんですね。エッジはもういいと思います。パソコンにつないでマイクとしても使えるし、ボイスレコーダーとしても使えますもんね。ということで、はい、ありがとうございます。これ実はニジパパさんに影響されてですね。いや、前々から本当に、まあ、前回の収録で、配信で話をしたんですが、前々から欲しいなと思ってた、ズームの H1 を、通販で買ったわけですけれども、まさに今のこの収録は、ズーム H1 を使って収録してます。はい、まあ、これ本当にね、IC レコーダーとして今使って、ボイスレコーダーとして使って、収録してるわけですけれども、まあその後パソコンにデータ転送して編集してっていう流れになるんですが、そうなんですよね。ズーム H1 とかズーム H2 って、単体でその IC レコーダーというかですね、まあマイクをそのまま内蔵の、SD カードに、録音するという、単体の IC レコーダーの機能と、あとそれからパソコンにつなぐと、マイクとしてパソコン側認識するっていうその2パターンの使い方ができるということで、これいいなと。まあ、本当にズーム、コンデンサマイクというかですね、非常にいい音が、として取れるので、まあ、それはそのままマイクとして使えると。まあ、一石二鳥だよねっていう感じで、まあ前々から欲しかったんですけれども、まあ、なんとなく買ってしまいました。はい。ありがとうございます。はい。そして、かまってちゃんから、職場ににゃんこ市長、ジュリアーノ君の表敬訪問がありました。市長選挙当選のお礼だそうです。ということで、なんか目つきが悪いけど、すごいなんか睨んでますね。はい。ジュリアーノ君。にゃんこ市長さんが来たということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして4月27日、イクラムさんから、猫の尻尾、197回を、聞いていただきまして、今期アニメはまだ終わってないタイガーマスク W にハマっています。ガンダム鉄血のオルフェンズは残念な終わり方をしましたな、秋といただきました。はい、ありがとうございます。いや、今期アニメはっていうかね、もう全然最近アニメ見れてないです。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして4月28日、ただの一之助さんから、イベント、青雪さん最高です。スタンダップコメディということで、高円寺で会ったんですかね。青雪さんという方の、を見に行かれたということなんでしょうね。高円寺パンディットで見られたということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週もいろいろお便りをいただきました。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。暑いですオープニングでもちょっと話したんですけれど、ですね、近くのホームセンターの中の、駐車場に停めてる、マイカースタジオから収録しているんですが、ちょうどこれ屋内の、駐車場屋内なんですけれども、西日が当たるところに停めちゃいましてですね。で、エンジン切ってるんで、エアコンも使えず、もう汗だらだらで喋ってます。 もうそろそろ限界ですね。はい。ということで、まあ、本当にでもね、もう4月末というか、まあ5月に、もうゴールデンウィークの、あの、初っ端なんですけれども、今日は、昭和の日なんですが、普通は春ですよね。時期的に。もうこれ初夏というか夏の気温ですよ。もう、どうなってるんですかって感じなんですけれども。まあまあ、もう そんなことを何回も言ってもしょうがないので、まあ、それぐらいにしといて、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。